使徒の働き第16章25節を皆さんでご一緒にお読みいただきたいと思います。これは先週のテキストでございました。使徒の働きの16章25節3杯真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。先週は獄中の賛美ということで、最悪の環境の中にあって、その環境に打ちひしがれることなく賛美をし、そして祈りを捧げていたパウロとシラスの姿を私たちの励ましとして学ばせていただきました。一つ訂正をしたいことがございます。私はこのお言葉を読みながら、テサロニケ第1の5の23、4のいつでも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということが、この出来事の 1,2 年前だと言ってしまったと思いますが、全く勘違いでございました。反対です。この出来事の数ヶ月後のことです。でも、まあ、彼らのスピリットは同じだということでご了解いただきたいと思います。今日はその続きであります。この真夜中頃賛美をし、そして祈っていたこのパウロとシラスの牢屋に大きな地震が起きたというのであります。26節、皆さん続いてお読みください。3杯、ところが大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。まあ、私たちは地震というと割合慣れていると思います。でも、よその国から来た人たちが地震に遭うと本当にびっくりされて、もう顔が青くなってしまう、ことを私たちも見聞きしております。まあ、私たちは震度3とか4、あ、またかっていうような感じで、いつ終わるんだろうというようなことでのんびりと構えております。でも、この地方でも割合地震は多かったようです。先々週お話したと思いますが、フィラデルフィアというところには大地震が紀元70年に起きて町が壊滅してしまったというような記録がございますので、まあ、地震というのは決して珍しいことではなかったと思いますが、しかしこのぐらいの地震、ドアが全部開いてしまう、鎖が溶けてしまうというのは相当大きな地震だったと思います。で、相当揺れた、震度6かその辺だったんじゃないかなと、この記事を読みながら感じることであります。まあ、ともかくこのタイミングで、この場所で起きたということは、奇跡的なものであったと見ることができると思います。さて、そのことによって驚いたのが看守であります、牢屋の番人。はい、27節をお読みください。3、はい、目を覚ました看守は見ると、牢の思い剣を抜いて自殺しようとした。まあ、この記事を読んで皆さんおかしいと思いませんか？おかしいと思うことが2つあります。1つは、目を覚ましたということは何をしていたんでしょうか？眠っていたということですね。看守というのはウォッチマンということです。ウォッチしなければならない人ですけれども、その人が眠っていた。ローマのこの軍律によりますならば、保証兵で眠った者は死刑ですから、もうここで目を覚ましたというところでもう死に値する大きな失敗であった。しかも、もう一つ見ると、見ると牢の扉が開いているのでと言いますから、相当深く眠っていたんじゃないか。浅い眠りだったら最初のグラッときたところでパッと目が覚まるでしょう。ところが、 もう牢の扉が全部開いて、そして皆の鎖が解けてしまったところまでぐーっと寝てて、なんかおかしいな、はっと目が覚めるとそうなっていたっていうんですから、これは二重の失敗ですね。彼は眠ったという失敗と、そして職務を実行ちゃんとしなかったという大失敗をしてしまった。ですから彼はもう、牢屋の囚人たちが全部逃げてしまったというふうに、思うのは当然です。皆さんそうでしょうね。彼らはいつかチャンスがあれば逃げ出してやろう、大脱走なんていうような映画が昔はございましたけれども、ともかく、牢屋にいる人たちでその中が居心地がいいからずっと住みましょうなんて人はいません。隙があれば逃げ出そうというのが、牢屋の囚人たちですから、当然彼は全部の扉が開き鎖が解けたというような物音を聞いたときに、これはもうダメだ、みんな逃げてしまったと解釈するのは当然のことです。ですから彼はローマの軍律によって死刑を宣告されて、そして不名誉な死を遂げるよりも自殺してやろうというのは、まあ自然の流れですよね。ですから彼は刺していたところの刀を振り上げて、そしてどこをやっつけたんでしょうかね、きっと日本流に言えば腹を切ってというところですが、まあローマ兵の中では腹切りというのはございませんでしたから、胸を刺して、そして死ぬか、あるいは喉にガッと刀を入れるか、いずれにたしましても彼はその刀を振り上げて、そして、自害しようとしたわけですよ。真っ暗ですから何にも見えない。でもその振り上げた刀がその月の光でですね、キラリと光ったわけですね。まあ講談のようなお話ですねそのキラリと光ったところで、この待てという大きな声が聞こえてきた。素晴らしいですね、かっこいいですね。はい、28節をどうぞお読みください。はい、そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。まあパウロはそんなことが起きるだろうなと思ってましたから、入り口を見張っておったわけですね。案の定キラリと剣が光って、そして自分の喉に刀を当てようとする、その刹那、待て、早まるな、自殺を自害してはいけない、私たちはみんなここにいる。これも皆さんこの物語で不思議と思いませんか。逃げ出して当然の囚人たちが逃げ出さないでいる、何の因果でしょうか、何の徳でしょうか。この鍵はその前のところにあるんですよね。25節、先ほど読んでいただいたところ、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。これが伏線なんです。これがあったからこそ囚人たちは残ったわけです。彼らはこのパウロたちが歌を歌いお祈りをしている姿を見て、最初はうるさいとかね、まあ黙れとか、俺たち眠れねえじゃねえかなんて、こんな罵声が飛んだと思うんですよ。でも構わずパウロとシラスは歌い続けた。そのうちにその歌声に涙を流す囚人たちがいたんでしょうね。小さい時、私もがんぜない子供の頃は、お父さんお母さんに可愛がられたあどけない子供だった、その少年が今はこんな荒くれになってしまった、なんという落ちぶれた生涯だろうなんていうことを、ね、考えながら、彼らはきっと自分の生涯のことを考えながら、このパウロとシラスの賛美歌を聞き入っていたと思います。ですからこの全てのドアが開き鎖が落ちた時に、スワッとばかりに逃げ出さないで、この人たちが持っているその素晴らしいものを自分ものものにしたいもんだということで、この二人の先生のところに集まって話を聞いていたと というのがこの真相だったと思います。私たちの証というのは本当にこのように、人々はある時にはバカにするかもしれません。クリスチャンってなんだ、変わってる人たちだと思うかもしれませんけれども、しかし本当に困った出来事が起きた時に、私たちは、あなたが信じているイエス様を知りたいものだというふうにして迫ってくることがあるのですね。私たちがケニアで生活をしておりました時に、一人のイスラム教徒の方が、子どもの学校を通して知り合いました。その方お金持ちですから、バスを出して、子どもたちを学校に連れてって、くれる。私たちもいくらか払って、そしてそのバスに乗っけてもらうと、そういう、方でありました。まあ遠い人ですから、ここで名前出しても守秘義務違反にはならないと思います。カリンボックスという方です。そのカリンボックスさんの息子さんが、子供自分の子供を交通事故で亡くしてしまったんですね。本当に大きな悲しみの中にあった。その時に、まあこれは私たちが誇るために言うんじゃありませんけれども、サオシロ来てお祈りしてくれないかって言うんですね。イスラム教徒ですよ。私たちはイエス様の名前によってお祈りしますけど、それでいいんですか？いいです、お祈りしてください。そのカリンボックスさんの家に行って、そして彼らのためにお祈りをさせていただきました。私たちの証というのは、何かこうした大きな出来事の時に働くものだということを、私たちの生活を通して主を証しするものでありたいと思うことであります。さて、もう一人びっくりしたのがこの看守ですね。はい、それでは29節を読みください。3、はい。看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。当然のことです。今まで真っ暗だったわけですけれども、そして彼も眠ってましたから火も消えてたんでしょうね。急いで、火打ち石をつけて、そして明かりをつけて、駆け込んできてパウロとシラスの前に震えながらと書いてありますね。彼はもう本当にガタガタ震えてしまったと思います。まあこういう気持ちってよくわかりますね。自分こそ大丈夫だと思っている人が、このそうでないということに気がついた時に、その自信が失われてしまう。この看守の場合は自信喪失です。まあ、分かる人は分かってください。分からない人は分かんなくても結構です。相当何秒か経ってから笑い始めた人が今、本当に大丈夫だと思っている人が、そうでないということが分かるときに、この震えてしまうということが起きるのです。これも実際に起きた話ですから、話させてください。40数年前の話ですけれど、仙台教会に Y という兄弟がいました。高校生までは一生懸命教会に励んでましたけど、大学に入りましてからグライダー部に入りまして、もう日曜日ごとにグライダー日になってしまって、全く教会に来なくなりました。もうグライダー三昧。ところがそのグライダーがですね、詳しいことは分かりませんけども、その上空を滑空しているときに、気流の変化か風のことか、まあ、すごいガタガタガタガタと操縦のコントロールを失ってしまいまして、田んぼみたいなところに不時着をしてしまったんですね。彼は不時着をしたときに、彼の言葉によると本当に腰が抜けて立てなくなってしまった。それは分かりますね。皆さんグライダーでその変なところで不時着してしまった、腰が抜けて立てなくなってしまう。その時に彼は稲妻のように自分が教会から離れ、神様から離れて、まあ勝手な生活をしているという、その恐怖といいましょうか、その申し訳なさということで、彼はそのただ死の恐怖だけではなくて、本当に腰が抜けてしまって まあ、その出来事を通してもう一度教会に導かれましてね、そしてイエス様をはっきりと信じ直して、そして教会学校の先生までしてくれました。本当に幸いな兄弟でした。私たちの人生におけるさまざまな一見悲しいと思う出来事、私たちの生涯を、あるいは商売を、あるいは家庭を揺すぶるような出来事を通してでありましても、私たちは神の前に震えながらひれ伏すということ、こうした経験が好ましいことではありませんけれども、会った時には本当に主の前にへり下るものでありたいと思います。彼らがへり下った証拠が30節の言葉遣いです。お読みください。3、はい。そしてと言った先生方、ね、今までは、おいお前というようなことで、そしてけだもの扱いにしていたでしょうし、それからあるいは、牢屋の番号で呼んだかもしれません。131号132号、名前なんかどうでもいい、132号。でもこの時に彼らは、パウロとシラスが持っている不思議な力というものを感動しまして、言い方が変わりました。先生方、この元々の聖書ではキュリオイ、主という言葉が使われています。英語の聖書ではサーズという言葉になっています。尊敬の言葉ですね、先生方。ここで彼のへりくだりというものをこの言葉遣いの中にも見ることができます。そしてもっと素晴らしいことは、先生方、救われるために何をしなければなりませんか。人間として最も根源的な大切な問いを彼はこの時発したんですね。どうして救いというような言葉を彼は知っていたんでしょう。彼は聖書の素養も何にもない人ですよ。ローマ人です。でも何か救いという言葉を彼はキャッチしたんですね。私の想像ではこの前の出来事にあったんではないかと思うんで、ちょっとまた少し前のページを見てください。17節です。はい、17節にパウロの後をくっついて叫んで回った少し気のおかしい女性のことが書いてありますね。彼女はと書いてあります。その人です。パウロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので、幾日も幾日も宣伝して回ったんですね。え、ちんどん屋さんの前に一生懸命に歩いて回って、宣伝して、回る子供のようなものですね。私の隣にもちんどん屋さんが大好きで、ちんどん屋さんが来るとずっと一生懸命くっついていって、迷子になってしまった、お友達がおりますけどもね、そういうような感じでしょう。まあパウロの後にくっついてきて、そして毎日毎日、この人たちは神の使いで、そして、救いの道をあなた方に伝える人です、まあ、頼みもしない、宣伝料も払わないのに一生懸命宣伝くれるしてくれるのがこの女性だったわけです。まあ、ちょっと、気が触れているのが玉に傷でございましたけどもね。しかし牢屋の番人がこのちっちゃな町でね、毎日毎日気の触れた女性がこんな大きな声を出して、叫んでいるのを耳にしないはずはないと思うでしょ。この人たちは救いの道を伝える人なんだということは、彼は概念は分からなくても言葉は知ってたと思うんです。だからここでね、先生方、その救いとやら、多分あなたが持っている救い、 囚人たちにも影響を与える、その何かわからないけど素晴らしいもの、それを救いと呼ぶならば、その救われるために私にその道を教えてください、どうしたらいいでしょうか。本当に的を射た、そして本質的な大切な問いをここで行ったわけです。それに対する答えも回りくどい説明ではなくて、竹で割ったような単純でしかし本質をついた答えでございました。31節どうぞお読みください。3、はい、2人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。何にもこれには付け加えることはないと思います。どうか私たちが、人々が救いの道を求めた時に、これ以上複雑な説明をしないものでありたいと思います。主イエスを信じなさい、そうすれば救われます。これで十分なのです。パウロは例えば、そうですね、それでは今ピリピで教会が始まったばかりですから、集会に毎週いらっしゃい、そして、洗礼準備クラスというのがありますから、そうですね、5、6回は出てください、聖歌隊がありますから聖歌隊に入ってください、教会は献金も必要ですから献金もいくらか納めてください、何にも言わないんです。あなたは相当今まで、囚人たちをいじめて、悪いことを重ねてきたんじゃありませんか、賄賂を取ったことはありませんか、それも泥を吐けというようなことも言わない、言いたかったかもしれないけど言わない、単純に主イエスを信じなさい、そうすれば救われる、まさにこれが新クリストの福音の真髄であります。なぜでしょうか。私たちは他のことはできないからです。信ずること以外の、例えば良い人間に少しなってから教会に来なさい、あなたの悪い行いを少し改めて、まあ人から見られてまともな人間と思われるようになってから洗礼を受けなさい、でもない、そのまんまの姿でいい、何にもしなくていい、ただ信じなさい。なぜ、私たちは信じる以外のことはできないのです。良いことをしなさいと言ったって良いことをする力はありません。まともな人間になりなさいと言ってもなる力はありません。信じなさい。で、これはもう一つ言うならば、誰にでもできる自然の行為だからです。皆さんは今日電車に乗って来られたと思います。東横線に乗った方はこの東横線のに乗れば中目黒の駅に着くと信じて電車に乗ったでしょう。駅員さんにすがめ、いろいろと質問しませんでしょう。本当にこれ行くんですか、途中で壊れませんか、脱線しませんか、いろんなこと聞かないで、あ、行くんだろうと思ってトーンと電車に乗ってきたでしょう。なぜ、皆さんは信じていらっしゃるからですよ。信じることは私たちの生活の一部です。信じなければ社会は成り立ちません。ただ主イエスをというところが普通の信仰と違うんですね。この主イエスが私たちのために十字架にかかってくださった、そして私たちのどうしても直すことのできない罪を、どうしても過去の忘れることのできない過ちを全部許してくださった、そしてこのお方が3日目によみがえって生きて私たちと共に歩んでくださるお方だ、主イエスという中にその全部が含まれている。主イエスを信じなさい、そうすれば救われる。これはもう 本当に福音の中の福音だと私は思います。でもちろんそれじゃあこの牢屋のバンディーガンですね、主イエスって誰ですか、それからどうして本当に救われるんですかっていう、きっと全然説明なしに、まあやみくもに、なんだかわからんけど主イエスという名前を信ずればいいんだ、信ずればいいんだ、まあ、わけがわからんね、お念仏でも唱えるように信じたとは思いません。彼は家に帰った時に説明をしたと書いてありますね。32節には彼とその家のもの全部に主の言葉を語ったと書いてありますから、全く説明も抜きにして何かわからないけど信じようと言ってハッと手を挙げたわけではない。ある程度の基礎知識は教えたと思いますけれども、それ以上のことではなかったでしょう。私は本当にこのパウロの伝道の在り方ということについて、私たち自身も伝道者として教えられますし、また一人の信徒としても信仰の在り方を教えられる思いであります。さて、今度は看守がこの人たちを手当てをし、そしてメッセージを伺うということ、これが大切であります。はい、それでは32と34まで、32から34までご一緒にお読みください。はい、そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。二人を一人、その打ち傷を洗った。そして家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。この出来事の細かい前後関係というのはちょっと私にも分かりません。何が先に来たんだろうか、食事が先に来たんだろうか、傷を洗ったのが先だろうか、バプテスマが受けたんだろうか、この言葉通りに起きたのか、あるいはそれがまぜこぜにいっぺんに起きたのかわかりませんが、この、案内してという言葉が面白いんですね。これはアゴーという動詞が使われております。引き上げてという言葉が使われているんです。そこで聖書の解釈者たちはこの牢屋というものがいわゆる地下牢みたいにですね、掘って作られたもので、その上側に牢屋の番人看守の家があったんだろう。つまり食住一体ね、わかりますね。ちょうど私たちみたいなもんですね。私たちは牢屋じゃありませんけど2階に今住んでおりますので食住一体でございますけど、そんな感じで住んでるところと職場が一体であっただろうと思われる。そうでないとこの出来事がいっぺんに起きることが説明が難しいですね。2,3 キロ離れたところに行って、ここが私の家ですってもなかなかこの話がつながらない。おそらく獄舎の上側、2階といえばいいでしょうか、2階がこの看守の家であっただろう。ですから想像たくましくすると地震が起きた、当然もう上も揺れ動いたわけです。お父ちゃんどうなっただろうって、子供たちもそれからお母さんも見ていたと思います。そしてその時にああ大変だ、自殺しようとしてその姿だってもしかしたら家族は見てたかもしれない。ですからこの出来事っていうのは看守だけではなくてその家族にとっても大変な振動であったわけですよ。揺すぶり動揺であったわけですよ。その動揺の中でこの主イエスを信じなさいという単純な福音を聞いたときに、当然のことながら看守は信じたし、そしてその一部始終を見ていたであろう家族も、はい、私たちもお父さんの命を救ってくれたこのキリストの福音に感謝いたします、私たちも一緒に信じますと言って一緒に信じて、その日バプテスマを受けたと思います。このバプテスマについて神霊だったか、あるいは敵霊だったか、いろんな皆さん想像しますが、皆さんどっちと思いますか。 どっちだろう。でもこの人たちが傷を洗ったとありますから、どっか浴槽があったんじゃないでしょうかね。浴槽みたいのがね。ですからその浴槽でもって、じゃあこれをバプテスマの池にしましょうって言ってね、そしてドボンと入れたのかなと私は想像します。もうこれ以上はもういろんな想像の世界に入りますのでやめておきます。いずれにしろ彼らは御言葉を聞き受け入れバプテスマを受けた。その夜、そして彼らはその夜この二人の傷を洗い、食事のもてなしをし、包帯をし、解放した。まあ本当に素晴らしい出来事です。おそらくこのピリピの教会の誕生にとっては忘れることのできない出来事であり、そして神様の御業であったと思います。その次のことはもう簡単にいたします。長官が使いを使わしたっていうんですね。翌朝どうやら話を聞いてみると、あの二人は何も悪いことしてなかったらしい、釈放せよ、使いが来た。ところがパウロは、はいそうですかと言って出てこなかった。ちゃんとね、一冊入れろ、仁義を切れって言うんですよね。昔別な世界で言えばね、そうなんですけど、仁義じゃないんです。これは礼儀を尽くせ。そんな勝手に出てくはないだろう、礼儀はちゃんと尽くすべきだろう。これもパウロもかっこいいですね。これ私を打つときは公衆の面前で恥ずかしい思いをして鞭打っておきながらね、出るときはそっと出てけ。そんなことは理屈が通じない。ちゃんと本人が出てきて、そして頭を下げて、40とか50度頭を下げて、申し訳ありませんでしたとみんな一礼して、土下座とまではいかないけれども礼儀を尽くすのが当たり前じゃないか、しっかりしろ。皆さん、これパウロの態度どう思います？クリスチャンとして少し傲慢じゃないかと思う人もいるかもしれませんね。右の方を打たれたならば左の方を向けなさい、だからいいじゃないという人もいるかもしれません。でも私はかっこいいなと思いますが、いかがでしょう。まあ、小さな話ですけどね、私は裏の土地を巡りまして、行政といろいろいろとやり取りがありましてね、本当に不真実な点があまり大きな声で言えるんですけどございましてね、そして会合の時に、今までの不誠実をちゃんと謝罪せよ、そしたら話に乗る発言をしてしまったんですね。後から私は牧師だったということに気がついてちょっと言い方が悪かったかなと思ったんですけども、ちゃんと行政が謝罪してくれました。話が進みました。これは全く余分な話です。まあともかくパウロはそこで釈放されまして、どこ行ったか、ルデアの家へ行った。いいですね。ルデアが彼らの宿舎であり集会所であったわけです。そこに信徒たちが、救われたばかりの信徒たちが待っていた。どうだっただろう。彼はそこに行って、そして、これからきっとあなた方が信仰を持って戦っていくときに、私たちが受けたような戦いをこれからも受けるであろう。だけどもその信仰をしっかりと持っていきなさいよということを言ったんです。それがピリピ書に書いてあります。今日は開きませんけど、ピリピ書の中に信仰を持って生活をしようとする者は必ず迫害に遭うということが書いてあります。パウロはそのことを進めたんだと思います。そして励ましてから出て行った。このピリピ教会に対するお手紙がこの出来事の数年後に書かれたんですけど、その手紙の一節の中に、私がマケドニアのを出る時にあなた方のように物を送り、手厚く送り出した教会は他になかったと書いてある。つまりピリピ教会はこの命を懸けて伝道してくれた先生に、まあ相当なお選別を送ったのか、あるいは何をしたのか分かりませんけれども、送別会を開いて、そして送り出したというのです。教会がどんどんと成長してきました。そのことはピリピ書の手紙を見ると 私たちは汲み取ることができます。主は大いなる技をこのピリピの教会の始まりに成してくださった。今日は一点だけ私たちの心を集中したいと思いますが、34節の言葉をご一緒にお読みしましょう。はい。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。ここにクリスチャンホームの原型があるように思います。そこに属しているところの家族の人たちが主を心から信じたこと、そして信じたことのゆえに一致が与えられたこと、一致が与えられたことのゆえに喜んだこと、全家族揃って神を信じたことを喜んだ。皆さん2月号の翼というところに梅田先生が家庭の崩壊ということをテーマに語っておられるところがあります。ぜひお読みください。今本当に家庭があちらこちらで崩壊してしまっている時代ですけれども、どうか私たちはこの主イエス様パウロの言葉を受け取りたいと思います。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。そして全家族揃って神を信じたことを喜ぶ家庭を主の恵みによって私たちも後を習わせていただきたいと思います。いや、私はもう何十年祈ってるけども、相棒がなかなか固くなで言うこと聞かないとか、息子がなかなかねとか、いろいろあるでしょうけれども、神の約束は主イエスを信じなさい、そうすればあなたも救われる、そしてあなたの家族もと加えられています。神の約束は変わらないんです。そのことを信じて祈り続けたいと思います。お祈りいたします。神様、素晴らしい御言葉を感謝いたします。あなたのお約束を信じます。このお約束の成就を信じて何十年も祈っていらっしゃる方もあるでしょう。しかし神のお約束は必ず成就いたします。どうぞそのことを信じて祈り続けるものであらせてください。そしてこの牢屋の番人のように、全家族そろって神を信じて喜んだ家庭と家庭家庭とさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。